クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸メンディこの番組は僕関口メンディがこれまでの人生で挑戦をして失敗してきたエピソードを赤裸々に語りながらそこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディです。
メンディのお仕事をサポートしているジーニーです。
はい、はい、ということで今回が第11回目ということで、前回は若手時代の大きなミスから学んだことというテーマでお話ししていきましたけど、まあ、僕の大きなミスは結構お話してきたんですけど、ジーニーさんの大きなミスって何かあったんですか？若手時代の。
何ですかね。いや考えたんですけど、
はい、
パーフェクトヒューマンなんてちょっとないんですよ。そうですけど嘘なんですけど。
パーフェクトヒューマンなんですか？
ごめんなさいごめんなさい、嘘なんですけど、
はい、
何ですかね。ミスでそういろいろちょっと考えたんですけど、今やっぱ遅刻とかですかね、うん、って思ったんですよ、
はいはいはい、
アルバイトとかですね。
アルバイト、
はいはい、アルバイトしてる時普通に行かなかったとか、はい、そういうことですね。
行かないんですか？
行かなかったです、はい、行かなかった
です。なんで行かなかったんですか？
あ、ね、寝ちゃってたんでちょっと眠いなと思って。
そういうことか、
はい、そうですそうです。
怒られなかったんですか？
怒られますよ。
そうですよね。
あ、そうです。だからあのちょっと前回も話したかもしれないんですけど、お誕生日で5個目覚まし時計がたまるっていう、はいはい、事態に見舞われました。
そういう手だったんです
ね、はい、でも若い時は眠いんですよね。
そうなんです。うん、しょうがないんで皆さんね、
しょうがない、
行きましょう、はい、はい、ということで第11回目ですかね。
はい、はい、11回目のテーマ教えてもらってもいいですか？
はい、第11回目のテーマは人と同じは危険信号です。
わー、なんかすごい危険信号っていう言葉強いですね。また
危険信号ですよ
まあ普段からよく言われてますよね、はい、人と同じっていうのは良くないというようなことをおっしゃってる時に、
うんうん、
ちょっとこれだいぶ強めですけど結構ポリシーですかね、
はい、僕の中ではそうですね、ポリシーですね。人と同じことをしないというか、う
ん、まあ、特に芸能界っていう意味では、
うん、はい、
そうかもしれないですね。
うん、そうですね、うん、僕がそのいる場所、それこその芸能界という場所が、うん、まあ、基本的には、まあ、構図としては椅子取りゲームの構図なので、
うん、
まあ、同じキャラクターとか、うん、同じ仕事ができる人っていうのは、うん、基本的には必要ない場所なんですね。
そうですね、淘汰されていきますね、
はい、淘汰されていくので、
お
のずと他の人がやってないことだったりとか、
うん、
自分の優位性みたいな差別化みたいなことをして生き残っていくみたいな形で今まで走ってきましたけれども、
うんうんうんうん、
こういうのって、まあ、一般企業とかでもあることなんですか？
はい、私はちなみにいわゆる大企業と言われるところにもいたので、はい、あれなんですけど、実は大企業は人と同じことを良しとするみたいなことってあるんですよ。
なるほど。
それはなぜかというと、
うん、
その人がいなくなってできなくなる仕事って困るんですよね。
なるほど。
誰でもできないといけないんですよ。
はい。
なので、大企業ほどいわゆる、まあ、昔マニュアル化というようなことをよく言われますけど、うん、人が変わったとてできないといけない。
うん、
なので、ある程度その能力の均衡を保たなきゃいけないんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。だから同じようなことができる、同じような能力値。
うん、
みたいな人をたくさん集めてくるっていうのが大企業のいわゆるこう採用の仕方ですね。一人一人の特性みたいなものに頼ってしまうと、
はい、
お仕事にばらつきが出るので。
なるほど、
うん、それ会社としては良くないんですよね、
うん、
その人いなくなっちゃったらそのお仕事が急にできなくなるっていうのって良くないじゃないですか。
そうですよね、
はい、それは企業側から見た考え方なんですよね、
はい、
でも方や働いてる側からすると、
うん、
やっぱり自分にしかできないお仕事を持ってる人っていうのは非常に強いんですよね。
それって例えばどういうお仕事ですか？
うん、例えばですけど、ま、これっていうこと今ちょっとぼんやりとしか言えないんですけど、うん、企画力が例えば人より優れた企画力が、
なるほど、はいはい、
アイデアが何か出せるとかですね、はい、毎回企画会議ではその人のが採用されるとか、ってなってくると、まあ、その人の能力にこうだいぶこう偏りが出てくるというか、っていうのはあると思うんですよね。
なるほど、そうですよね。
ちょっと話がごめんなさい、ずれちゃうんですけど、私はその、まあ、いわゆる、まあ、上場しているような、こう、何千人も働いて、何万人も働いているような大企業にもいましたし、
はい、
あとは、 まあ今ほとんどほぼ個人でこう経営してるようなちっちゃな会社だったりとか、うん、
はい、
あるいはまあ2、300人程度のいわゆる中小と言われるようなところとか、いろいろと言ってるんですけれども、はい、そこで思うのは、人の能力に頼っているっていうのは小さい会社ほどそうなんですよね。まあ、それはそうならざるを得ないっていうことも会社としてありますし、
なるほど、なるほど。
あるいはその人の特性がそのまま企業価値になる、変わるっていうのもあったりするんですよね。
はい、ああ、なるほど、なるほど。
で、今で言うと、それこそもう、まあ、アントレプレナーというか、こう、起業家時代みたいに言われてるので、はい、誰でもこう、会社を立ち上げてっていうことができる時代ですし、うん、あとは、兼業して、まあ、副業してっていうこともあるので、はいはい、そうするとやっぱり個人の能力が、そのまま自分が立ち上げた会社の売上に貢献するみたいなことがあるので、う
ん、なるほど。
どちらかというと、これからの時代というか、もう今は結構、人と同じでいると、
うん、
まあ、淘汰されるっていうのは、まあ、会社員でも一緒かなというふうに思うんですよね。
なるほど。
うん、そうか、そうか。よほど大企業じゃない限りというか。
はい。確かに、その、さっきおっしゃってたみたいに、誰でも起業できる時代になったりとか、してきたときに、
うん、
その、要はみんなが中小企業見たくなっていくみたいな感覚ってことですかね。
そうですね。例えば、メンディは LDH に所属はしてるけれども、所属タレントですけど、
はいはい、
でもいわゆる個人商店ですよね、芸能。人の方って皆さんね。
はい、
で個人商店がゆえに、自分の能力がそのまま売り上げにこう直結していくっていう意味で言うと、起業家と一緒だと思うんですよね。
なるほど。
うん。
確かに。
だから人と一緒だと、当然淘汰されていっちゃうし。
そうですね。
はい。
なんで自分もそういうなんか価値観みたいのが、こう醸成されていったのかなと思うんですけど、でもそれって、芸能界に入ってからそういう考え方になったんだっけって思うと、実はそんなことがないんですよ。実は小さい頃から、そういうふうに思ってたんですね。
人と違うポジションをあえて取ってきたという感じですか？
小さい頃は人と同じポジションを取ってきたというか、そうせざるを得ないというか、出生がそもそもそうだったっていう。
なるほど、もう見た目が違うからですね。はい、
僕はその日本とナイジェリアのハーフなんですけど、当時はまだ国際結婚とかもあまり例がなくて、自分の周りでも、まあアジアのハーフの子は多少いたんですけど、僕みたいに肌が黒かったりするような、この黒人のハーフの子っていうのは、本当に少なかったんですよ。多分学校に僕だけだったんじゃないかな。それぐらいいなかったので
。だいぶレアですね。
だいぶレアだったので、やっぱり珍しがられましたし、まあ、子供ってこう純粋な分残酷だったりする部分もあるので、それで、まあ、高学年の子たちからちょっといじめられるとかいじられるみたいなことがあって、それで僕自身も悩んだんですよね。自分が他の人と見た目が違うということは子供ながらにして分かってたので、なんでこんな見た目が違うんだろうとか、なんで僕は髪がこうまっすぐ生えないんだろうとか、肌の色が違うんだろうみたいなことで、まあ、悩んでたんですけど、その時にたまたま担任の先生が声かけてくれて、で、その先生が、マイケル・ジャクソンがとても好きだったんですよ。で、その先生も自分ご自身の髪をパーマにしていて、マイケル・ジャクソンみたいなこう風貌をされてて。で、そういう先生からすると、僕みたいにその黒人の血が流れてるというのは、とても、まあ、羨ましいというか、
いや、そうでしょうね。
自分が大好きなマイケル・ジャクソンと同じカルチャーを含んでるというので、素晴らしいことなんだよって、その先生が言ってくれて、で、僕もそこで、あ、そうなんだって。じゃあ、僕は人と違くていいんだ。っていうふうに自分を肯定できて、そこから違う人と違う自分で生きていこうって、こうな子供ながらにこう思えたので。
ああ、だから小学生の頃に違う、はい、人と違う自分が随分そのまあ肯定されたというか、
はい、
認めてあげられたんですね。
なのでそもそも人と同じようにしようったって難しいんだから、どんどん違った道に行こうみたいな
、はい、
感じだったと思いますね。
はい、
そういうマインドで、ずっと生きてたので、まあ、それこそじゃあ中学校に上がるタイミングで野球やってたんですけど、他の友達はそのまま中学校の野球部とかに入ってたんですけど、僕は他のその周りの人たちと違う道に行きたかったんで、じゃあ隣町の硬式野球チームに入ろうとか、それも一人でその学校から。
すごいですね。
でもなんかそういう風なマインドができたのはやっぱりその子供の頃の出来事が大きかったかなと思いますね。
だからどんどんどんどんそうやって人とは違うポジションを取っていくっていうようなことが、うん、結構日常的にもともとやってたっていうことですね。
そうですね、うん、まあ、そういう考え方もそうですし、まあ、進路的な部分もそうですし、あとはファッションとか、
うん、
まあ、いろんなところで人と違うことがしたいみたいな感覚、
うん、じゃあ目立ちたいとはまたちょっと違うんですか。
目立ちたいだったのかなちょっとそこまではわからないです、
うん、
けど人と違うのがかっこいいんだとは思ってたかもしれないですね。
ああ、なるほどです。今日のテーマ、人と同じは危険信号ですけど、
はい、
人と同じはかっこ悪いですか？
かっこ悪くはないと思いますよ。
うん。
うん。まあ、それで安心できたりとか、
うんうん、そうですね。
する部分は、あると思います。
うんうんうんうんうん。
だし、なんか、お揃いの格好みたいな。
うんうんうん、
楽しかったりするじゃないですか。仲間意識ができたりとか。
そうですね。
うん。っていう意味ではとてもいいと思うんですけど、
うん、
こと、そういうビジネスシーンみたいなところに置き換えると、危険信号なのかなと思いますね。
ああ、今の話で言うと、
はい、
同じことが危険信号っていうよりは、その安心感みたいなものが、継続することが、
うん、
きっと危険信号なのかなっていうふうにちょっと今思ったんですよね。
うん。
うん。前に何のちょっとテーマだったかな。成長しないのってすごい怖いみたいな話をしたような記憶があるんですよね。
はい。
そうすると、まあ、人と一緒だと、まあ、とりあえずみんなもそうだから、
うん、
自分もこのままでいいよねって多分思っちゃうと思うんですよね。
考えなくなるかもしれないですね。
うん。そうですね。そういう意味での危険信号っていうのはちょっとわかるような気がしますね。だから人と同じは危険信号なのかなって今ちょっと思いました。
そうですね。うんうん、なので、まあ、自分はその自分の実体験からしか、まあ、お話ができないですけど、うん、まあ、LDH に入ってからもマインドみたいなものは変わらなくて、
うん、
でもまあ LDH に入ってからはどうやったら目立てるかみたいなところに、考え方はシフトしていったと思うんですけど。
まあ、先ほどイストリーゲームっておっしゃってましたもんね。
はい。
同じポジションが被らないようにしないとっていう。
うん。うん、まあ、グループ活動があって、そのグループの中で、
うん、
ライバルである仲間であるそのメンバーに、
うん、
どうやったらこう、差をつけられるかみたいな、ところは常に考えてたので、
うん、
他のメンバーがやっていないこと。例えばラップとかにも、グループの中で初めて挑戦したりとか、うん、じゃあバラエティのお仕事とかも他のメンバー並びに LDH の人たちがあまりやってなかったのでそっちに行ってみたりとか、
うん、
あとはスポーツですね、いわゆる筋肉番付みたいな番組も、うん、そこにこう本気でコミットする人がいなかったんで、
うん、
そこにも、本気でコミットしてみようとか、
うん、
いうふうに、うん、自分の近くで、同じことをやってる人がいない分野に自らどんどん足を踏み入れていったみたいなところはあるかもしれないですね。
そうやってこう今の関口メンディーが作られたみたいな感じですね。
はい。
だって関口メンディーに変わる人って全然思い浮かばないですものね。
うん。
世の中を見ても。
うん。
まあそれももちろん見た目もそうですし、はい、まあ、芸能界の中を見ても周りもそうですね。一般社会見てもあんまりいないなと思うんですけど、
うん、
そんな中でも、あれなんかちょっと今人と同じかもみたいなことってそういうふうに陥ってるかもっていう、まあ、危機感みたいなのって感じたことってどっかであるんですか？あまりそれを感じないでやってこれました？
人と同じかもみたいなので危機感を覚えたことはそんなにないですけど、
うん、
なんかでも周りの目を気にして新しいことに挑戦できないみたいな時期はありましたね。
目立たないようにみたいなことですか？
目立たないようにというか、
うん、
周りのことを気にしてしまうんですよね。メンバーどう思うかなとか、
あ、何か新しいことをするときに、
はい。
はい。
ファンの人どう思うかなとか、世間の人どう思うかなとか。
うん、
それがとても先行してしまって、
うん、
身動きが取れなくなるみたいな。
それはいつぐらいですか？まあ、少なくとも今はそういう感じではないですか？
今は違いますね。
それ何をきっかけに何か変わったというか。
でも、コロナ禍経て、っていうか30歳超えてからかもしれないですね。20代の頃ってとても自分の中のプライドなのか、
うん、
周りのことを気にしてしまって、
うん、
身動き取れないみたいなとこがあったんですけど、
うん、
30を迎えて、なぜか急激に、
うん、
細かいことがどうでもよくなったんですよ。 待て待て、俺の人生もうそんな時間ないぞみたいな。
あ、だから多分視野がバーンと広がったんでしょうね。まあメタ認知じゃないですけど、
はい、あると
思いますけど、そこ細かいこと気にしてるよりはもうちょっと全体をそれこそ見ていくと、はい、っていう風にちょっと視点が切り替わったんでしょうね。
そうですね、うんうん、
ジーニーの話をさせていただくと、
はい、
私小さい頃から目立ち癖があったんですよね。
それは目立ちたくて目立ってた。
違うんですよ、これがね。そうなんです、違うんですよ。目立ちたくないのに目立ってたっていうことが、まあ、例えばですけど、学校でよく先生にこう当てられる子とかいるじゃないですか。
うん、
すぐ何々ちゃんみたいな感じでとか、うん、あとすぐ怒られちゃうとか、なんか悪いことするとすぐ誰々だろって言われちゃうとか、
は
い、
ああ、なるほど。
言われがちだったんですよ、
うん。
自分ではそんなに目立ってるつもりもないし、
うん、
今はわかるんです。あ、多分自分は変わってたんだなっていうのは、今はわかるんですけど、
うんうん、
そう思ってなかったので、ずっと普通に生きるってどうやって生きるんだろうって悩むぐらい目立ってたんですよね。
うん、
それが嫌だったんですよね。
なるほど。
はい。ってずっと思ってたんですけど、はい、だから人と同じは危険信号っていう言葉はあんまり自分はあんまり感じたことがなかったんです。今はわかるんです。
うん、
今人と同じというよりは、まあ、ずっと同じところにいて、まあ、安住の地みたいな、まあ、周りと一緒だし、うん、目立たないしいいよねみたいに埋もれてると、
うん、
自分の成長が止まってる感じがするので、
うん、
それは危ないなというふうに思ってるんですけど、うん、
はい、
昔はあまり人と同じことが逆にできなかった、できなかったっていう、うん、まあ、その大企業にいたっていうところで言うと、うん、ちょっとこれすごく極端なんですけど、まあ、営業で、
はい、
まあ、新規獲得しなさいみたいな話があって、
うんうん、
まあ、とにかく、じゃあ100件電話しなさいみたいなことがあったんですよね。
はいはい、
この1時間は100件新人さんは電話しなさいと。
うん、
でも個人的には100件電話して何件獲得できるんだと、新規を、
うん。
っていうことがまず疑問に思う。でもそれを周りの何十人かの同僚は思わないわけですよ、
うん、
上司にそう言われたから100件電話しなきゃいけないっていう風に、うん、ミッションが100件電話することだったんだけど、うん、自分の中では何件獲得するがミッションでしょっていう風に思ってたので。
そうですね、確かに。
そうなんですよ。それ今の考え方はそれ普通なんですけど、
うん、
でもド新人はそんなことを考えてなくて、
うん、
いわゆる質より量だろうみたいな、
うん、
まだスキルがあるわけじゃないんだから。
なるほど、なるほど。
で、確かにそうだったんですけど、まだスキルもないのに量やるのがめんどくさかったので勝手に質を上げることを考えて、
は
い、電話をしないで50分間ある一人の人を落とすための営業トークを考えるみたいなことを自分で勝手に始めたんですよね。で、50分間営業トークを真剣に磨いて、
うん、
あとの10分で10件くらい電話すればいいか、うん、みたいなことをやったりするような。だから今思うと変人ですよね
変人。でも確かに目的は制約取ること
ですね。そうなんですよ。そういうことを小さい頃からそういうことにいちいちつまずくから今はわかるんです、
うん、
あ、それだいぶ変わってる人だなって、
うん、
でも周りがなんでそのことに疑問を思わないんだろうっていうことが自分の中では不条理だったんですよ。
なるほど。
そうなんです。
で、結果としてその作戦はどうだったんですか？
あ、もちろん功を奏したんですよね。
じゃあ同期に比べると一番制約取ってみたいな。
同期に比べるとすごく売り上げも上げたし、
うん、
毎日100件電話するって、その中で私はだから毎日10件ぐらいしか電話してないから、
うん、
あとの90人のお客様に無駄なセールスをしなくて済んでるので、
うん、
ある種信用も獲得できたりとか。
なるほど。
まあ、結果はいいことずくめだったんで、結果ですけどね、
うんうんうん、
結果的には良かったんですけど、じゃあそれを、じゃあ次から来る新人さんにもそれをしろっていうのは確かに酷な話なんですよね、
うん、
それって相当大変なので、
うん、
やっぱりとにかく数打ち当たるみたいなところから、
うん、
新人っていうのは育てていくみたいなのが、
うん、
まあ、いわゆる常套手段なので。
まあそうですね。
そうなんですよ。だからそういう意味では、あ、変わった子だったんだなっていうのは今は思います、うん、なので人と同じは危険信号で言うと、人と違うは危険信号だなと思って生きてきたんだけれども、
はい、
結果今うん十年経った今は、
うん、
人と違って良かったなとは思うんですよ。
なるほど、なるほど。
なのでメンディーと辿ってる道は違うんですけど、
はい、
今二人ともだいぶちょっとレアなポジションにいるなというふうには思っているので、
はい、
で結果幸せを感じてるっていうことはあるので、
うん、
うん、そういう意味では。 そうですね。今ちょっと自分の話の振り返りになっちゃいましたけど。
なんかでも今お話聞いてて、その、人と違うことは危険信号みたいな今お話してますけど、ちょっと違うベクトルで、なんで危険信号なのかっていうのをまた再度考えてみたんですけど、まあ人と同じだとバッティングするよっていうのはあるんですよ。なんか僕ってさっき、まあ、ジーニーが言ってくれたみたいに、メンディーみたいな人がいない
ん
ですよね、多分他に。なので、食い合ってないと思うんですよ。いろんな人と。ただ、人と同じことをすると、それが食い合ってって、要はシェアの奪い合い見たくなってくると、っていうのが僕の中で、自分の戦い方に合ってないなと思うので、人と同じようにしないみたいなところはあって、まあ、いわゆる孫子の兵法みたいなことだと思うんですけど、戦わずして勝つみたいな。
確かに今、本当にたくさんいろんなお仕事をいただいてますよね。はい、で、私も僭越ながらそうなんですよ。いろいろとお仕事をね、いただくんですよ。それは、やっぱりジーニーがレアだというふうに認識していただいてるので、ジーニーしかできないんじゃないかみたいなことで、お声掛けていただくことってあるんですよね。それって、たくさんお仕事があると、選択肢が自分の中にあるので、結果、自分のやりたいことを選べるみたいなことがあるんですよね。
確かに。
なので、ポジションが人と被らないので、こちらに優先権があるというか、
はい、
ちょっと、こっちが選ぶ立場になれるというか。
確かに。
うん。
そうですね。
はあるなと思いました。
選べるっていうことは強いですよね。それは、ある種の自由だと思うので。
そうですね。だからやっぱレアであるっていうことは、一個か、こう価値として乗っかるなと思ったので、なんか別に人と同じことが危険までは言わないですけど、レアであることには、価値は生まれるなというふうに思いました。
価値は生まれると思います。
で、そういう意味ではずっとメンディーはレアでずっと生きてきてるので、やっぱり急にこれが誰かと同じみたいになると、ちょっとひよっちゃうみたいな感じもあるので、そういう意味では危険信号かもしれないですね。
や
っぱ人と同じにはならない方がいいなっていうのは常に思って、どんどん新しい道を開拓してる感じはあるので、
あと一個思うのは、その場所にいると人と同じだけど、場所を変えると人と違くなるよっていうのもあって。なので、今、なんか人と同じな感じがしてるっていうふうに思う人は、場所を変えてみたりとかすると、自分が一気にレアな人になる可能性もあるので。
そうですね。例えば、わかりやすいところで言うと、今会社員してるけど、アメリカ行って会社員するだけでも全然違いますよね。同じ会社員なんだけど。
日本の情報を知りたい人のところに行けば、それが価値になったりもするので。
そうですね、
はい、
ということで今回は人と同じは危険信号について話してきましたけど、どうですか？
なんかいろんなベクトルでお話できて面白かったですね。
そうですね。
その、まあ、自分が今活動の拠点を置いてる芸能界というところから始まって、まあ、一般企業での話とか、これにもまあ飛躍してお話できたんで、こうなんか共感してくださる方とか、なるほどなとか、ちょっとじゃあ環境を変えてみようかなっていうふうに思ってくれる人が多いんじゃないかなと思いましたね。
いや今の時代は本当にやっぱりなんかオリジナリティ持ってた方がいいですよね。人とは違う強みみたいなものって絶対にみんなあるはずなんですよね。それは私優しいとかでもいいと思うんですよね。
確かに
誰よりも優しいとか、誰よりもゴミを拾うとか、よくゴミ拾ってますよね。
私ゴミ拾いますよ
別にこれは前回の話の、遅刻したからゴミ拾ってるわけじゃないんですけど
確かにそう思ってしまう人もいるかもしれない、
ね、そういう人もいるかもしれないですけど、はい、はい、なんかきっと何か人と違うことってあると思うので、そこを認めてあげると今ちょっと思ったんですけど、自己肯定感というかは確実に上がるかなと思いました。
そうですね、そんな感じがします。
そうですね、
はい、
はい、ということでぜひなんかレアな価値を皆さんあると思うので、見出していただけたらいいかなというふうに思って、はい、今日は終わりにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。
お願いします。井戸メンディ、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグ井戸メンディ、井戸むは漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。